今日は創世記の15章7節から21節までです。創世記の15章7節から21節。また彼に仰せられた。私はこの地をあなたの所有としてあなたに与えるためにカルデア人のウルからあなたを連れ出した主である。彼は申し上げた。神主よ、それが私の所有であることをどのようにして知ることができましょうか。すると彼に仰せられた。私のところに3歳の雌牛と3歳の親ヤギと3歳のお羊と山鳩と そのヒナを持ってきなさい。彼はそれら全部を持ってきて、それらを真っ二つに切り裂き、その半分を互いに向かい合わせにした。しかし鳥は切り裂かなかった。猛禽がその死体の上に降りてきたので、アブラムはそれらを追い払った。日が沈みかかった頃、深い眠りがアブラムを襲った。そして見よ、ひどい暗黒の恐怖が彼を襲った。そこでアブラムに仰せがあった。あなたはこのことをよく知っていなさい。あなたの子孫は自分たちのものでない国で寄留者となり、彼らは奴隷とされ400年の間苦しめられよう。しかし彼らの仕えるその国民を私が裁き、その後彼らは多くの財産を持ってそこから出てくるようになる。あなた自身は平安のうちにあなたの先祖のもとに行き、長寿を全うして葬られよう。そして四代目の者たちがここに戻ってくる。それはエモリ人のトガがその時までに満ちることはないからである。さて日は沈み暗闇になった時、その時煙の立つかまどと燃えている松明があの切り裂かれた者の間を通り過ぎた。その日主はアブラムと契約を結んで仰せられた。私はあなたの子孫にこの地を与える。エジプトの川からあの大川ユーフラテス川まで、ケニ人、ケナズ人、カデモニ人、ヘテ人、ペリジ人、リファイム人、エモリ人、カナン人、ギルガシ人、エブス人を。アメン。今日の箇所では主はアブラムの子孫に土地を所有として与えるという約束を詳細に告げられる箇所です。で、今日のこの最後の方ですね、神さんの言葉、私はあなたの子孫にこの地を与える、エジプトの川からあの大川ユーフラテス川まで、今日に至るまでの、世界歴史の中でイスラエルがまだエジプト川から大川ユーフラテス川までを所有した歴史はありません。ですからこれはですね、まだこれから先起こることです。このアブラムが出てきたところはユーフラテス川の、川沿いのカルデアのウルの方からでしたけれども、そこから、このアブラムはずっと旅してきて、そしてエジプト川の方、エジプトの方まで彼は下っていきましたね。で、そこからまた再びカナンの地へと戻ってきたんですけれども、彼が歩いたところほぼ全てを網羅しているわけです。 彼と神様がそのような契約をここで結ばれましたけれども、しかしその前に、その土地を所有する前にですね、苦難の時があります。なんでそんな苦難の時があるか、16節、4代目の者たちがここに戻ってくる。それはエモリ人のトガがその時までに満ちることはないからであると書いてあります。この世の罪、トガ、それらがですね、明確になるまでは神様の裁きが執行されません。ここで主は燃えている松明、また煙の立つかまどと、不思議ですね、神様そういう形、アブラムの目に見える形で来られて、そしてアブラムが用意したその獣を切り裂いた間を通りましたけれども、煙の立つかまど、また燃えてる松明について、思い浮かぶのが詩編の18編です。詩編18編の、まず4節から、9節までをお読みしましょうか。詩編の18編の4節から9節。死の綱は私を取り巻き、滅びの川は私を恐れさせた。黄泉の綱は私を取り囲み、死の罠は私に立ち向かった。私は苦しみの中に主を呼び求め、助けを求めて我が神に叫んだ。主はその宮で私の声を聞かれ、御前に助けを求めた私の叫びは御耳に届いた。すると地は揺るぎ動いた。また山々のもといが震え揺れた。主がお怒りになったのだ。煙は鼻から立ち上り、その口から出る火はむさぼり食い、炭火は主から燃え上がった。主は天を押し曲げて降りてこられた。暗闇をその足の下にして。アメン。ここではダビデがとてつもない危機に陥った時、サウル王の手にかかった時、彼が主に叫び求めると、主が助けてくださったことを表した箇所ですけれども、主はその御民が助けを呼び求めているその呼び声に応じて、そしてその神の民の敵をこのようにして怒りを持って打ち砕かれるお方です。特に主はですね、この時はダビデですけれども、ダビデのその神の民の叫びを御耳に、叫びが御耳に届いた時、まず主がお怒りになって、そして煙が鼻から立ち上り、火がむさぼり食い、炭火が主の元から燃え上がる、ありさまが書かれてあります。主は暗闇を足台にして降りてこられました。このように燃える煙、また燃える松明、これらは神の敵に対する裁きを意味しているようです。アブラムの、イスラエルの民の敵は確かにこのイスラエルの民を奴隷にします、こき使います。彼らは虐げられますけれども、しかし時が定められています。400年の間、暗闇の時を通ります。しかしそのようなものは主が裁いてくださいます。ここでですね、アブラムは、神様が三歳の雌牛、三歳の親木などなど、そういう捧げ物を用意しなさいと言われ、そしてアブラムはそれを裂いて、山ごと 鳥以外は切り裂いて、そして置いておいたんですけども、その時、猛禽が降りてきました。ハゲタカの類ですね。ハゲタカは死体を好んで降りてきますけれども、その神様が用意しなさいと言われたその捧げ物のところに、その邪悪、汚れた鳥が降りてくるとき、アブラムはそれを追い払いました。神様が用意された祝福のところには、当然そのような、鳥が、汚れた鳥がついばみにやってきますけれども、それは追い払うんです。アブラムは、私たちも同じ、神様が、これこれを用意しなさいと言われ、そして良きものを用意して並べるとき、それをついばみに来る敵があります。そいつらを追い払わなくてはなりません。そして日が沈みかかった頃ですね、深い眠りがアブラムを襲います。またひどい暗黒の恐怖が彼を襲います。よくここからですね、礼拝で用いられる教訓は、神様に約束した時に眠ってはならない、礼拝中に居眠りをしたりすると、このように400年の呪いが、私たちを襲うということを、これがよく語られるんですけれども、そういう、まあ確かにですね、礼拝中に居眠りしてしまうと、それで落ちて3階から落っこちて死んだ人もまたおりますので、礼拝中の居眠りはそれは確かに呪いを招くことですけれども、しかし主はですね、しっかりとそこから贖い出す憐れみのご計画を立ててくださいます。確かにその、まあ、ユテコという青年でしたかな、まあ、3階から落っこって死んで、でもパウロによみがえらせて再び天に、3階の上の部屋に上げられて、そこで食卓の交わりが持てるようになりましたけれども、私たちも同じですね、礼拝すべき時に居眠りしたり悪いことしたりして、そして落ちて死んだかのようになっても、それでも主は憐れみを持って兄弟姉妹たちを用いて蘇らせて、再び交わりのうちに加えてくださり、そして真にパウロの話を眠ったりすることなく、むしろ眠気を催すものとしてではなく、むしろ命へと導くそのメッセージとしてパウロの話をやっと聞けるようになる。神様は恵み深いお方です。アブラムがこの時眠ったから400年の呪いがあったかどうかは、それは分かりませんけれども、しかし主はですね、とにかく神の民に対して攻撃があるということをあらかじめここで13節以降で言っておりますね。あなたはこのことをよく知っていなさいと、まず忠告されます。あなたの子孫は自分たちのものでない国にて希留者となり、彼らは奴隷とされ400年の間苦しめられよう。しかし彼らの使えるその国民を私が裁き、その後彼らは多くの財産を持ってそこから出てくるようになる。神の民は攻撃を受けます。これはイスラエルの歴史もそうですし、また私たち信仰に生きる者たちの歴史もそうです。神の民は攻撃を受け、しかし神が救ってくださいます。この箇所をですね、この、同じことを使徒行伝でステパノが、持ち出しております。ステパノの説教はイスラエルの歴史についてでしたけれども、特にアブラムのこの箇所 について、ステパノはメッセージの中で引用しています。使徒行伝の7章を開きます。使徒行伝7章の1節から7節まで、2節からしましょうか。使徒行伝7章の2節から、 そこでステパノは言った。兄弟たち、父たちを聞いてください。私たちの父祖アブラハムがカナンに住む以前、まだメソポタミアにいた時、栄光の神が彼に現れて、あなたの土地とあなたの親族を離れ、私があなたに示す地に行けと言われました。そこでアブラハムはカルデア人の地を出てカランに住みました。そして父の死後、神は彼をそこから今あなた方の住んでいるこの地にお移しになりましたが、ここでは足の踏み場となるだけのものさえも相続財産として彼にお与えになりませんでした。それでも子供もなかった彼に対して、この地を彼とその子孫に財産として与えることを約束されたのです。また神は次のようなことを話されました。彼の子孫は外国に移り住み、400年間奴隷にされ虐待される。そしてこう言われました。彼らを奴隷にする国民は私が裁く。その後彼らは逃れ出て、このところで私を礼拝する。ステパノの説教は非常に長くですね、アブラハムの時代、ダビデの時代、ヨセフの時代もありました。とにかく全体を通して言えることは、神の民に対して必ず攻撃する者がいる、しかし神はそこから贖い出してくださる、守ってくださる、その繰り返しであり、そしてここでは大祭司や律法学者たちに向けて語られたんですが、とにかくことさら神の民と言われているものの中からも偽兄弟たちが起こって、そして神の民を攻撃するということで、ステパノはここでメッセージしたから、だから彼は石で撃たれたわけですけれども、とにかく神の民は虐待され、また時にはある者たちは殺されて、そういう長い間神の民は仮宿の住まいを通らされるんです。この世は神の民にとっては仮の宿です。黙示録の6章もちょっと読んでみます。黙示録の 6章の9節から11節。黙示録の6章9節から11節。子羊が第五の封印を解いたとき、私は神の言葉と自分たちが立てた証とのために殺された人々の魂が祭壇の下にいるのを見た。彼らは大声で叫んでいった。聖なる、真実なる主よ、いつまで裁きを行わず、地に住む者に私たちの血の復讐をなさらないのですか。すると彼らの一人一人に白い衣が与えられた。そして彼らはあなた方と同じしもべ、また兄弟たちであなた方と同じように殺されるはずの人々の数が満ちるまで、もうしばらくの間休んでいなさいと言い渡された。神の民の中で殺されるべき命の数が満ちるまで、その定められた時があるんです。世の中には暴虐が満ち溢れています。そして神様はいつまで裁きをなさらないのですかと人は思いますけれども、しかし創世記でもさっき読みましたね、エモリ人の悪がその時まで満ちることはないから、その時までは裁きが下されないんです。あのカナン人、エモリ人、ヒビ人、エブス人の地、その土地の悪がまだ満ちない、400年に至るまでまだ満ちないんです。アブラムたちは確かにこの土地を受け継ぎます。しかしその前に暗黒の時代を通り過ぎます。同じように今皆さんもこの暗黒の時代において、暗黒の時を過ごしておりますけれども、しかしその中において 信仰が試されています。アブラムはこの時神様の約束のその契約の約束が来るまでに眠ってしまいましたけれども、今この時代目を覚ましてしっかりと主の再臨の時を待ち望むことが皆さんに委ねられています。皆さんが居眠りしてしもべ仲間を打ち叩いたり、あるいはこの世の酒に酔っ払って、そして自分の今苦しい苦難の試みの時を酒に酔うことによって忘れるような、そういうことがあってはなりません。しっかりと目を覚まして、そしてこの暗闇の時代を主の定められた時に至るまでしっかりと信仰の目を覚まして、そして忍耐を尽くしているべきです。そしてその後皆さんは平安のうちに神様の到来を垣間見て、そしてその時皆さん真に主の支配のうちに安息の地に入ることができるようになります。どうか目を覚まして信仰の試練をしっかりと戦い抜く皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。アレルヤ。愛するイエス様、私たちが信仰の試練をしっかりと戦い抜き、この暗闇の時代においても恐怖することなく眠ることなく主が共におられるというその約束を信じて、しっかりと耐え抜き、そして最後まで忍耐して栄光の冠を勝ち取る私たちでありますように。この時代はまだ終わっておりません。主がアブラムに約束されたこのエジプト川からユーフラテス川に至るまでの領地が獲得はまだされておりません。今私たちはこの時代アブラハムの子孫としてしっかりと信仰の戦いを耐え抜き、そしてあなたが勝利されるその少しでもの手助けをすることができますように。どうか私たちのこの地上での歩み、その歩むべき道のりをどうかお守りください。この新しい一日、あなたの祝福で満たしてください。一人一人の世における仕事を守り祝福し、また家庭が祝福され、産んで増えて命で満ちて溢れて行きますように。生徒たちを祝福してください。このお祈りを私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをします。アーメン。